Find the gap between the train and the platform. This is Great Portland Street. カナダアナレイキプレゼンツロンドンの現場から、皆さんこんにちは。プレゼンター金沢なれやきです。このポッドキャストはイギリスロンドンから配信しています。ということで、いつもはイギリスロンドンからですね、ロンドンのことを配信しているんですけども、今回はですねちょっと、変わりまして、実は私、もう2ヶ月ぐらい前になるんですけども、日本にですね一時帰国しまして、その時にこのポッドキャストと YouTube、両方ねアップしていまして、この今ねポッドキャストをベースにアップして、でこの音声を YouTube にもアップしてるんですけども、私のその YouTube でもう随分もう2年以上前ぐらいですかね、前ぐらいからですね大変お世話になっている日本ナンバーワンマーケターの永瀬嗣秀さん、通称嗣さんのですね、ご自宅にですねご挨拶させていただきまして、その際にですね、収録させていただきました、対談のね、音声をちょっと、今回はアップしたいと思います。このねもし YouTube 聞いてらっしゃる方は結構ご存知の方は多いと思うんですけども、本当嗣さんとはですねこの YouTube で、もう2年ぐらい前からですね、収録からですね、収録初めてこうインタビュー収録してからですね、毎月一度、一緒にねこうズームをつないでライブをね1時間ぐらい、もう1時間以上かな、以上のライブをですねもう10回以上ねずっとさせていただきまして、その時に、ナンバーワンマーケターの、つぐさんからですねいろんなマーケティングノウハウなどをですねお話しさせていただきました。そしてね、2年弱前ですね日本に一時帰国した時にもですね、動画を収録したやつもちなみにあの YouTube にはですね相当前に上がってってますので、もしよろしければね、そっちも聞いていただきたいと思うんですけども、今回もね、2年ぶりに、日本に行ってつぐさんと、一緒にね、収録させていただきました。このもし YouTube 聞いてらっしゃるってる方はですねつぐさん、ご存知の方多いと思うんですが、つぐさんはですね本当にもうすごく有名な企業のいろんな企業をですね、で働かれてまして、例えばあのインスタグラムジャパンのですね初代日本事業代表責任者をね務めたりとか、数々の素晴らしい、キャリアをお持ちでですね、それでこう今日本ナンバーワンマーケターと言われるほどのね、こうマーケティングとしてすごく、活躍されて、いらっしゃるということですね。そんな中、つぐさんとはもう本当ライブでいろんな話してきたんですけども、今回改めてですね、つぐさんの人生、もちろんまだまだこれからつぐさんもお若いのでですね、まだまだこれからなんですけども、つぐさんのね幼少期からのね現在までどのようなねこう人生だったのかっていうのをですね、根掘り葉掘りちょっと聞いてみました。で、すごい長いね、音声配信になってるんですけども、本当最後にはですねつぐさんから人生を謳歌するとは何ぞやみたいなねそういう話も出てきて、すごく大変興味深いな回になりましたので、ぜひね、よろしければ最後までお聞きくださいということで、では、インタビューを始めたいと思います。お楽しみください。今回のゲストはつぐさんになります。つぐさんお願いします。
つぐさんです。よろしくお願いします。お久しぶりでしたね。
久しぶりです
ね、本当に。
いや今ちょっとつぐさん家にね来てこれ収録させていただいているんですけど、つぐさん本当 YouTube もずっとライブさせていただいて、あれからちょっとずっとパッタリ止まってすいません、なんか
いや全然
つぐさんから本当実はやりましょうって本当言ってくれるんですよ、ありがたいことに。
いやでもね、お互い忙しいし、そうは言ってもでも何これ、YouTube やめちゃったのって一瞬思ったけど
いやいや。
音声にね。
そうなんですよ。
映ったのね。
そうなんですよ。
いつの間にか。
そうなんです。音声に変えて、まあその方がなんか気軽に簡単に撮れるし、うん、こうやって日本に来た時に、ね、うん、前三脚持って撮ったじゃないですか。
結構機材そこそこ持ってたもんね。
そうなんですよ、うん、結構大変なんで。
今これだけだもんね。
これだけです今。いや本当
いいなと思ったちょっと。
あ、そうですか。
うん、
でつくさんもこれで今後配信、
ね、そうそう、後でねリスト送ってた
の。ああ、もちろんです、もちろんです、もちろんです。リクスリストを送らせていただきます、つくさんに。本当、
いや、これだけの機材で楽しめるんだったらいいなって。一人でもねこうやって刺して、
そうなんですよ、
話してあげれるんでしょ
う。そうなんですよ。でもこれ僕4年5年ぐらい使ってるから、
うんうんうん、
全然壊れず無事使えてるんで、ね、全く問題なく。
普通のこれ音声、
あ、そうです、もう
レコーディングのやつでしょ。
そうです、そうです。 iPhone についてる本当録音、うん、なんか特別なやつじゃなくて、
うん、
それでもう撮って、もう
本当にそのファイルを
アップするだけなんで。
YouTube のプレミアに。
そうそうそうそう、
すごいね。なんかやっぱさ、こういうのって言われて見て、なんかやんないと、
はいはいはい、
なんか実感湧かないんだよね。
つーさんでも元々そういう話されてましたもんね。常にやっぱり体験して分かるみたいな話。
そうそう、
はいはいはい、
いい、
ね、でもつーさんの周り、おそらくね、名前はあれかもしれないですけど、 YouTube のご知り合いもいっぱいいるじゃないですか、
うんうん、
で見るとやっぱ
他、まあたちはね、
ね、すご、多分すごいんじゃないですか、機材とか。
すごいすごい、もうセットとかスタジオ行ったりオフィス行ったりするともう、もうライティングがバーやられてて、
はいはいはいはい、
こういうのいっぱい置いてて、
はいはいはいはい、
でマイクつけさせられて、
はいはいはい、
うん、
まあ、それに比べたらね、
これ 全然いいよ全然いい、
貧相なお手軽ですけど。
ほら音声サービス、ほら TFM とかでもやってたじゃん。
はいはいはい、はい、
でね、
はいはい、
ナイさんとの出会いも音声だったし、
はいはいはいはい、はい、
で音声ね、もっと来てもいいなと思いながらも、なかなか伸びないし、ね、まだ
ね
でさっきもねちょっと話したんだけど、ね、ヒーローはいないからっつって、
まあ僕のあくまで持論なんですけど、
いやいや一理あると思う、全然あると思う、はい、確かにっていう。
ポッドキャスターって言われる、
うん、
特にその結構逆にポッドキャスターの人って顔出したくない人じゃないですか、
うんうん、
特にそのなかなかこう見えにくいし、
そう、ね、
こうなんかあんまりこうお金使ったみたいな感じで出てこないし、
うん、
控えめな人が有名になっちゃったみたいな、なんかそんな世界だから、
ね、ちょっとなんか鼻なんかこう憧れられないんだよね。
そうそうそうなんですよ、憧れられないですよ、うんうん、なんか例えばそれこそスタンド FM って音声配信だったりしても、顔は出さないけど、うん、すごくフォロワー数いて、
うん、
でもそんな全然みたいな人が多いから、なんか難しい媒体だなっていう。ユーチューブとかだと本当自我がすごい強くて、
はいはいはいはい、
こうお金使ってこう我が我がみたいな人が多いと思うんですけど、
ね、ランボルギーニ色塗り替えてみましたとかね、なんとかなんか
口出
しましたとか、
なんでなかなか難しい媒体だなと思って。
派手さ加減とかね、なかなか見せれないもんね。
そうなんですよ、派手さ加減が見せれないですよ、
うん、でもほらさっきちょっとヒエンさんっていうカメラマンの話してたじゃん、
はいはいはいはい、
共通の知り合いの、
はいはいはい、
僕そこまであの知らないんだけど、
はい、
名前だけは知ってるんだけどさ、
はい、
ああいう子たち女性、うん、インフルエンサーっていうのかカメラマンっていうか、結構いろんなとこ行ってさ、
うんうんうんうん、
収録するじゃん、
はいはいはい、
あカメラ撮って、
はいはい、
なんかインスタ上げたりしてるわけじゃない、はい、YouTube とかも多分やってるんだと思うんだけど、
はいはいはい、
音声なかなかそれ難しいのかな。なんかほら今これさ撮って、
うん、
でプレミア上げて、
はい、
ノイズキャンセリングするって言ったじゃん。
あ、そうですね、はい、
しちゃうと空気感だいぶなくなるよね。なんか外にいる雰囲気とかさ。
そうですね、
今なんかあのフランスのマルシェを歩いてますとかって、
はいはいはいはい、
ライブ配信っぽく、そういうのはもうあんまり効果ないのかな。
どうなんでし
ょう、音声ってポッドキャスト感っていうのは。
どうなんでしょう ねそれこそあのね、実は今日テーマにあるその外録チャンネル、うん、YouTube、
はいはいはいはい、
あれは毎回外に撮って
撮ってますよね。
わざとその外の音声入れてるんですよ。
入れてるよね。
そうなんですよ、
公園で話したりとかさ。
そうなんです。ただうまくあれ大変だと思うんですけど、字幕全部入ってるんですよちゃんと。
ああ、確かに。
そうなんですよ、だから見れるんですよちゃんと。
結構テロップバンバンバンって入れてガー入れてもね。
そうなんです、そうなんです。ちょっとそこまでできない
できないよね、音声だとなおさらね。
そうそうそうそう、なんで、
なるほどね、
まあなかなかね、試行錯誤でやってるの難しいなって思うんですけども、うん、
確かに音声難しい。
そうなんですよ、なんでね、ヒーローになれるようにちょっと僕がじゃあ、
うん、ねお願いしますよ
頑張りたいなと思ってるんですけど、
ね、確かに音声まだまだこれからだと願って
願って、はい、でもなんか僕
なんか見つけれそう、
あの、うん、僕の友人があのポッドキャストを3年前ぐらい始めたんですよ、
はいはい、
ちょうど僕が本当音声配信やってる時に、うん、なんか私も始めたよみたいな感じ で、ちょっと その時にちょっと音声配信同士でちょっとキャッチアップして、
うん、
いや音声配信来てるけどなかなか来ないねって話したら、
うん、
それは音声配信してる人たちの願望でしょって言われて、
うん、
あ、なるほどなと思いました。いや結局来てほしいっていう思いが来てるって勘違いしちゃってる。
ああ、
傍から見るとそうでもないみたいな。
あ、それあるかもね。
はいはい、真髄ついてるかなっていう、
うんうん、願望がね、そうそうそう、先に出ちゃうこと
はある、ね、そうまあまあ分からないですけどね、
うん、いやこんだけねお手軽で、
そうなんですよ、
なんか配信しやすいの ね、
お手軽にできるんで、
うん、
まあまあそんな感じなんですけど、
はいはい、
そう、まあ、こういう形で今回つぐさんも2年ぶりぐらいですよね。2020年の時につぐさんち来て収録いただいて、 でその後のライブ、うん、多分 2回ぐらいさせていただいて、
だったよね、
はいはい、うんうん、で今回久しぶりにこうやって収録とこのねご自宅に来て、
久しぶりに会ったと思ったら、はい、音声に変わってたってい
う。そうですね。つぐさんのこう自宅もねレイアウトも
そう、ね、だいぶ変わったよね。
また様変わりして魅力的になって、
はい、いえいえいえ、ね、より実用的になったかもしれないですよね。
あ、そうなんですね。
まあまあ絵描いたりと
か、あ、そうですね、
ちょっと飲んだりとか、ね、
そうそう、すごいなんか
仕事する場があったり、
アートされてて、相変わらずガンダムとかね、
ね、おもちゃ置いてるしね。
されてて、実はこうキッチンにあの僕が欲しかったステップラダーがあるっていう、
ね、これね結構人気だよ。
人気で、人気ですか、うん、
人気だ人気。
やつぐさんの
赤とさオレンジと白と出ててさ、
そうそうそうそうそうそうそう、一回こう確かシュプリームともコラボしてるんですよ。
あ、本当に
赤で、確か、はい、
まあ、するならこのラダーだよね、よデザイン的にね。
そうなんですよ。でこれあのちょっと座れたりもできるじゃないですか。
そうそうそう、
で結構高いところまで届くからすごい便利なんですよ。
で置いててもアートになるっていうね。
そうそうそうそうそう、欲しいな、高いなと。でもすぐさんの周りはやっぱりほら結構ね、わりかし結構仕事で活躍されてる方多いから、
うんうん、
手に取りやすいと思うんですけど。
いやいやいや、でもちょっとこれがそんな高かったの覚えてなかった。そっか、お金がね、
そうなんですよ、
あったんだろうね、きっとね、
そうなんですよ、そうなんですよ、なんでね、まあそういう形で収録をつぐさんちでさせていただいてるんですけど、うん、で今日は、
うん、
そう、つぐさんとずっともう付き合い的には4年ぐらいじゃないですか。で YouTube 動画も撮らせていただいて、ね、いろんなマーケティングの話聞いたんですけども、
うん、
外録チャンネルってつぐさんご存知って聞いたんですけど、うんうん、そこで結構最近僕聞いてるんですけど、人生を教えてくださいって言って生まれた時から全部聞いてるんですよ、ストーリーを。
はいはいはいはいはいはい、はい、ガイロクチャンネルさんはね。
そうそうそうそう、なんでそういえばつぐさんって一生ってどうだったのかなと思って
一生まだ終えてない
けど。すいません。
いやいや全然。
いやそうなんですけど、なんか生まれた時からもともとつぐさんってあのミックスですもんね。
そうそうそう、お母さんがねフィリピン人で、
あ、そうですよね、
そうそう、親父が日本人、
日本人なんですよね。
そうそうそうそう、
で生まれてもともとどっちだったのかなとか、
あ、
そのちょっと聞いていきたいなと思って。
全然ね、そういう話してないもんね、
はいはいはいはい、まあ、もし言える範囲でよ
ければ。みんな興味ないんじゃないですか、それ。
いや聞きたいって言ったで、外録チャンネルの伸び方すごくないですか。
え、そうなの、俺そこまでちゃんと見てる
んだよ。100
万人以上登録者いて、
毎回、まあ物にもちろんよりますけど、うん、やっぱアベレージで何十万って言ってるんで、わりかし皆さんそういう人の人生、うんうん、まあ、いろんな、まあもちろんやっぱ彼のサムネ、
うん、
すごく結構強烈なこと、うん、
彼って誰、
確か三木谷さんっていう、もともとディレクターやってらっしゃった方が独立してされてる方で、
ちょっとテレビっぽいもんね。
あ、そうです、テレビのディレクターやらさんかな、ね、ちょっと有名かどうかちょっと分かんないですけど、その業界で、
うんうん、
まあその方がねやってらっしゃって。そうなんですよ。
そっかそっか、生い立ちからね。
そうなんです。でサムネが彼のやつはすごく強烈なショッキングな言葉が入ってるんで、
うん、
まあ、それで伸びるってのはもちろんあると思うんですけど、ちょっとつぐさんの多分絶対興味あると思います。
ショッキングな、
ショッキングなことがあるのかちょっとこれから聞いてい きたいなと思うんですけども、
はいはい、OK、です。
言える範囲でつぐさんいいですか。
もちろんもちろん、全然。
あ、つぐさんもともとご両親がね、まあ、さっきミックスってあったんですけど、うん、生まれってどちらだったんですか。
生まれはね京都なんですよ。京都府、
はいはい、
綾部市。
京都綾部市、あ、京都なんですね。
田舎ですよ、うん、
あ、そうなん
ですね。相当田舎ですよ、あれ。でたまに行ってますけどね。あとね、お墓がそこにあるので。
あ、そうなんです
か、うん、そこら辺にあるので、
はいはいはい、
ね、この間のお盆とかちょっと今年は行けてないんですけど、
はいはいはい、
結構毎年京 京都行って一人でお墓参りしてみたいな。
あ、それで結構神社とか好きなんですか、すずさん。
そうそう、まあそれがっていうわけではないけどね。
はいはいはい、はい、うん、まあ馴染みがあるっていうか。
そうね、別に嫌じゃないっていうか、むしろ好きな方だと思うけど。
京都のどの辺なんですか。
あれね、福知山線っていうやつだったっけ。もう日本海とか北に向かってどんどん行く線があって、
はいはいはい、はい、
そのもう本当に京都と日本海の、
あ、じゃ
間ぐらい。
海があるとかあるじゃないですか。確か、なんだっけ、ああ、一旦忘れちゃう。日本三景の。
そうそうそう、でもそのもっと、
ちょっと下
も
です。
下の方。
ああ、そうなんですね。
うん、そうそう。
はいはいはいはい。
田舎の方ですよ。
へえ。
うん。
あ、そうなんです
たまたまあの父が、商社マンなんですけど、
はいはい。
蚕っているじゃん。虫。
あ、虫。
シルク
はい
を、
はい。はいはい。
シルクを作る虫。
はいはいはいはい。
あれの多分工場とかが、そこの綾部市が結構盛んで、で、商社マンの父が、ああいうシルクをのビジネスをしてた時に行って、
仕事で京都ってだったん
そうそう、仕事でそこの綾部市に行ってただけで、そのたまたまその間に生まれたっていうだけだと思います。
ですか。じゃあ、つぐさんのご両親のご実家っていうのは違うところにあるんです
今、神戸。
か。あ、神戸なん
そう
です
そうそうそ
ね。
う、神戸にいます。
あ、
垂
じゃあ実家
水区。
戻られてってことですね。ご両親の方が。
そう
ご
そう。
両親の方が。
あ、まあ、父方は大阪の人なんで、彼の親父の、なんだ、兄弟とか、そういう親戚は結構大阪にいるんですけど、僕の実家っていう、うちの親が住んでるところは、まあ、神戸ですよね。
あ、そうなんですね。
そ
それで、ご両親のそのお母さんの方が
う。
フィリピン人なわけじゃないですか。どういう感じで育てられたんですか？家の中っていうか。やっぱ日
そう
本
ね。
語、英語だったんですか？
もうちゃんとは覚えてないけど、僕の予想も含めて過去を思い出すと、やっぱね、うちのおかん、日本語うまくなかったと思うんだよね、当時。まだ。
その頃ってこと
親
です
父
ね。
がそう、フィリピンに、ちょっと何の仕事で行ってたかちょっと全然思い出せないんだけど、ラワン材なのかタイヤなのかよくわかんないんだけど、まあ、フィリピンに商社マンで仕事で行って、多分出会って、ついて帰ってきたみたいな話です、簡単に言えば。で、その後、京都で子供が生まれて、数年、もう生まれただけっていう感のは覚えてるんだけど、生まれてまたすぐもう、彼の家の神戸にあって、で、そこで過ごして、
あ、過ごしはじゃあ神戸だった
そうそうそう、小学校6年生まで神戸だから、
あ、そうなんですね。
そうそう、で、そこの初期の時代って、まだうちのお母さんそんな日本語喋ってなかったと思うんで、ずっとね、英語で語りかけてきてたと思います。
あ、やっぱり英語だったんですか、
英語だった、英語だった。
じゃあ、すぐさんお父さんとお母さん英語でコミュニケーション取って、
多分ね、英語と日本語混ぜながらみたいな
あ、
感じだと思いますよ。
じゃあ幼い頃から日本語と英語が混じり合ってこ
そうそうそうそ
うお
う、なって
話して
た
た
と
と。
思う。
ただフィリピン語ではじゃあ話しかけて
な
は
か
な
っ
かった たんです
ね。
ね。あ、そうなんで
僕
す
はね、
ね。
タガログ語に全然ピンとこないのであ
、そうです
そう
か。
そうそう。で、なぜそれがわかるかというと、中学から僕、アメリカ行ってるね。これも父親の仕事で、中高アメリカなんですけど、やっぱ聞き取れたもん。英
あ、もう
語、
最初
全
から。
然。
あ、それすごいっす
そうそう、
ね。
言ってることが分かってた。で、まあ、それ以前に、うちの母の親戚とかたまに、ね、
やっぱ
日
頻
本
繁に
に遊びに来
あ、日
たり
本に
と
遊び
か、
に来
そう
て
そ
た。
う、遊びに来たりとか、そうそう、僕もフィリピンに行った時とか、で、みんな英語で話しかけてくるので、
あ、
で、その
そう
英
だっ
語は
たんです
ね、
ね。
全然わかるから、多分ね、耳は鍛えられてたんですよ。で、それは多分、おかんが、英語で話してたからだと思うんだよね。
フィリピンには結構頻繁に行かれてたんですか、小さい頃って。
実際から、どうだろう、1年に1回ぐらい行ってた
あ、やっぱ行かれてたん
気
です
もするし、
ね。
だんだんそれがゆっくりになってきて、行かなくなったのもあるし、まあ、学校が忙しくなったりとか、多分そういうことだと思うんですけどね。僕もそんなに行きたいと思わなかったりもしてたと思うんだけど。
あ、そうなんですね。じゃあ日本の方が結構割りかし合ってたみたいな。
そうそう。
その後アメリカに中学1年から行かれ
行っ
るんです
て、で、中高はね、普通に現地校に行ってたので、向こうの、その日本人のいない、
か。あ、アメリカのどちらでした？カリフォルニアでしたっけ？
違う違う違う、ニュージャージー、ニューヨークの方、イーストコースの方に行っ
あ、
て
ニュー
て、
ジャージーの方ですね。
そうそう、その東海岸に行って過ごしていたので、まあ、その時にはだいぶね、僕も英語を喋れるようになり、うちのお母さんも英語が得意、普通に喋れるから、生活も楽だったし、困ることはなく、
ちなみにご両親、あ、ご兄弟っていらっしゃるんでしたっけ？
いないいない。
あ、
僕一人っ子ですよ。
あ、そうなんですね。
う
ん、
そうそうそう。
雨
を重ねて育ってるのでそんなことはないと思うけど、
うん、じゃあ中高アメリカ行って結構すぐ馴染めてって感じで。
そうだね、
う
ん、やっぱアメリカ行くの馴染ませ方みたいなのもすごい親がよく考えてくれてたと思うんだけど、アメリカってさ9月に始まるのよ新学期。
あ、そうですよ ね、
そうだね、
イギリスもそうです、
はい、あ、そうだ、はい、そっかそっか、はい、イギリスもそっか、
はい、
で中学1年まあ、小学校6年生を終えて、
うんうんうん、
自分その一番近くの学中学校に行く手続きはしてたんだけど、
うんうんうん、
アメリカにも行くことももちろん決まってて、その頃には、
うんうんうん、
ただしアメリカって9月だよねみたいな始まるのが、
うんうん、
で僕結構次待ってるとすごい時間が空いてるから、
うんうんうん、
中学のなんか最初の数ヶ月は行ってたんだよね、日本の。
あ、日本のですね。
そうそう、でも、はいはいはい、行ってたとしても夏休みが7月ぐらいからあるから、それまで日本の中学行って、で7月から今度9月まで空いてるから、
うん
まあ、もうちょっと先ってのはちょっと忘れちゃったけど、
うん、
とりあえず空白があるんですよ、数ヶ月、
はいはい、
その間を馴染み期間として、
うん、
結構そのにアメリカ行って数ヶ月、
うん、
まあこう慣れる期間がそうやって作られてたから、
うん、
結構良かったのかなって、
うん
うん、学校9月に始まったらスムーズにもうなんか場所も分かってるし、
子供がてらにやっぱ友達と会えなくなる悲しさとかそれ全くなく、結構わりかしポーンって行ってって感じだったんですか？それは新しい生活が楽しかったみたいな感じだったんですかね？
そうね、何なんだろうね、覚えてないけどでもなんか友達たちがなんか最後見送りに来てくれたりとかあったような気がするんだけど忘れちゃった。それなりに寂しい思いはあったけどさ、小学生、
はい、
小学校から中学校またちょっと学区が変わって、
うんうんうん、
小学校の時に会ってたやつらがいなかった。
あ、いなかったんですね。
もう繰り上がりみたいな。みんながみんないたわけじゃなかったから。
なるほどなるほど。じゃあ結構慣れてた、
ね、そうそう、こう薄まってたと思うんだよね。大した人間関係じゃないじゃん、
うん、まあ半年ですからね。
そうそう、あとね、小学校での絆もそんなに、
うん、そっか、そうですよね。そんな大人になってからこう悲しいみたいじゃなくて、
ないよね、
うん、
そうそう、だからまあそれはそれなりにあまりこうハードフィーリングもなく、中学アメリカに来れたと思うよね。
アメリカ来て、
でも逆にアメリカから日本に帰ってくる時の方が辛かったと思う。やっぱ中高さ、やっぱこう血気盛んな時期を一緒に過ごした仲間と離れるの
は
なかなか、そういうのとはちょっと違うじゃん、小学校の時の友達と中高の友達、もうちょっと特別じゃない、もうちょっといろいろ分かってるっていうか、
そうですね、
嫌な目にあったり嫌な目に思いをさせたり、はい、楽しいことあったり、
うんうんうんうん、
ちょっとぐんと人間関係の濃度が上がるじゃない。
確かに、
まあ、悪さをするにしてもいいことするにしても
女性のね、いろいろ色恋とかも
あったり、色恋もそうそうそうあったりとかさ、
ねね、
もうちょっと社会にアタッチしてるっていうか。
そうですよね、
うん、お酒を飲み始めたりさ、
はいはいはいはい、
なんか薬やったりとかいろいろなんかやってると思うんだけどさそういうなんかね楽しみ方も違うし、やっぱそっちと離れる方が嫌だったかな、
うん、なんか結構つぐさん節々 YouTube でやんちゃしてたみたいな話も出てくるんですけど、
うんうんうん、
結構その学力的なことどうだったんですか、その中高のその、まあ、勉強とかって向き合い方って。
いや、なんか別に、うん、そんなになくて、まあ、最初の頃はやっぱお母さんがすごい助けてくれてて、
英語でってこと
ですか？英語、そうそうそう、英語で。
なるほど、
うん、
うん、
で喋れてても喋れないって言った方が楽だなと思って。
ああ
そうそう、ずっと ESL に入ってよみたいな、なんかイングリッシュアズセカンドランゲージってあるじゃん、
はいはいはいはい、
ちょっと英語が喋れない人たちのクラスみたいなのがちゃんと、
ね、あるんですね、
現地校にはあって、
あ、そうなんですね。
そこから始まって、でそこがなんかこうクリアできると、
はいはい、
普通の国語の授業というかに混ぜてもらえるみたいな、実はあるんですよ、プログラム
が、はいはいはい、
海外、アメリカには特に、
うんうんうんうん、
でまあ、そういったところで英語を学びつつも、分かっていても分からないふりしてる方がちょっとなんか面白がられたりとかさ、
結構か逆に賢い
そうそうそう、なんか現地のローカルペラペラだぜっていう態度も取れるんだけどさ、
いや普通逆ですよね、ちょっと逆に自分が劣ってるって思っちゃって悩む子供が多いと思うんですよ、逆に。分かんないですけど、いやいや経験ないんで。それを
みんな優しかったからな。そうそう、いやこいつ喋れねえか、このなんだよこいつなんか言うなよみたいな。サッカーとかさ、スポーツもやってたから、
はいはいはいはい、
まあ部活だよね、
いわゆる、はいはい
はい、でなんか僕のその学校にはあのスペイン人とかいろんなやつらがいたんだけど、
うんう
なんかちょっとさ、例えば揉め事になるとさ、他のチームと、
うん、うんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうん
なんかいろいろあった時に仲間がさ、なんか僕がガーって言われた時もさ、こいつ英語喋れないからさ、
喧嘩にもじゃならないみ
たいな。だよね、みたいな。こいつ何言ってんだみたいな。うまく言い返せないんだけど、みたいな。う
ん、でも実はなんとなく
分かってる。全然分かってる。全然余裕なかったし、全然言えるんだけどさ。
なるほど、ね。
お前、ぶち殺しやろうかみたいな。俺普通に言えるんだけどさ。お前の母さん、You fuck みたいなこと言えるんだけど。そうそうそう。でも全然、使えるものは全て使ってたと思う。
ああ、その頃からちょっとこう、賢いみたいな。
いやいやいや、賢いっていうか、でもそう、なんかこう、まあまあ、自分が、多分ね、その学校では中高、なんていうの、エスカレーターっていうか、はい、同じ学校の中に中学と高校があるみたいなところだったんだけど、はい、それなんていうのか忘れたけど、はい、っていうところで、本当にローカルの学校で、
うんうんうん、
で日本人めっちゃ珍しくて、僕が一人ぐらいの。
あ、そうなんですね。
うん、まあ、歴史的にはもう一人か二人いたよ、みたいなことあるんだけど、うんうんうんうん、その当時は僕だけだったので。
あ、うん、じゃあ、よっぽど珍しかったですよね。
そうそう、珍しかったし、ね、そうそう。で、なんか、僕、中国人が一人ぐらいいて、韓国人が二人ぐらいいたんだけど、なんかそいつらと違うよねみたいなちょっと受け入れ方をしてくれてて、それでなんか日本人の割にめっちゃ足早いのとか、なんかこうスポーツできるよねとか、なんか日本人のイメージがあんまりいい時代でもなかったと思うの。なんかちょっとまあ賢いけどみたいな、頭数学できるけど何ができないとか。なんかセンスがないとか髪、
うん、
なんかちっこいとかダサいとか、
うんうんうん、
で僕なんかそんなあんまりこう印象を与えなかったらしくて、
へ
ー、そう、なんか
でもちょっと今聞いてて面白いなと思ったのは、うん、そうだね、ベースはミックスじゃないですか、
うん、
やっぱ自分的には日本人っていうやっぱ意識が強かったってことなんですかね、やっぱり比較的。
そうそうそう、最初は
やっぱりそうなんですね、
うん、最初はそうだと思う、
なるほどね。
そうそう、むしろほら日本にいるときはこれちょっとよくどっかでも話したことあるんだけど、
はい、
日本にいるときはうちのお母さんがフィリピン人と外人ってことが恥ずかしかったんだよね。
ああ、そうなんですね。
やっぱさ、あの時代だよ。あの時代もう何年か分かんないけど、結構またこんな外人いないから、全然いないから。
今だと結構、
しかも神戸ってほぼいないから、むしろなんかその時代ってさらにフィリピン人のなんとか事件とかも多かったりとかしてたのよ。ちょっと、ね、ちょっとなんか何だったっけな、八王子じゃないや、なんとか王子事件みたいなのがあって、
はいはいはいはいはい、
とか、
あ、なるほど、
ロッキード事件じゃないや、まあなんかなんかそういうのもあったりとか、あと韓国人のなんかチマチョゴリ事件とか、はいはいはい、なんか神戸だからさ、なんかそういうちょっと他の地域よりかちょっと外人多いわけですよ。で、なんかそういう外人のなんかこうイメージっていうのがとか、ほら日本もなんか閉ざされた社会だったからさ、なんかそういうのがあまりよろしくない感じは確実にそこにはあって、
うんうんうん、
で自分のお母さんがフィリピン人なんていうことは、うん、なかなかなんか自慢できることではなかった。
あ、なるほど、うん、今では
むしろ恥ずかしい、日本語喋れねえのかよみたいな。しかもさ、子供の頃ってさ、子供たちってストレートじゃん、
う
ん、
あ、そうですよね、そうそうそう、確かに確かに、
そんな意味は思ってなくても、うんうん、お前の母ちゃんなんかデベソみたいなことと同じで、なんか言ってくるじゃん。何日本語喋れねえのみたいな。それが広まって、日本語喋れねえ母さんとか、あるじゃん。
なるほどね。
で、そういうのを起こしたくなかったんですよ、僕は。
うんうんうんうん、
だから、なるだけお母さんを秘密にしてようというか、あんまり触れさせないようにしようとかっていうのはやっぱあったよね、
うんうん、
子供の頃に。ただ、アメリカ行ったら今度、
うんうんうん、
お母さんの方がやっぱちょっとヒーローなんですよ。
あ、
やっぱちょっと外見日本人っぽくないしとか、
うんうんうんうん、
ね、ちょっと顔立ちが綺麗でとか、
うんうんうんうん、
であとなんか英語がめっちゃ喋れるし、アフリカ人で陽気で明るい人だから、なんか周りにも好かれてみたいな、
うんうんうん、
あ、これ俺の母さんみたいな感じになるわけですよ、
うんうん、
僕もなんか、
うんうんうん、
で時にで今度はまあちょっとあんまり親父の悪口は言いたくないけど、悪口じゃないんだけど、はい、まあ、日本人ってもう実際そうだから、別になんか嘘じゃないから、うん、まあちっこくて足短くてなんか七三でさ、なんかスーツ着ててなんかダサいみたいなあるじゃん、
はいはいはい、昔ですからね、
昔、もう高度成長期のサラリーマンみたいな、うん、もう親父もそういう感じだったと思う、うん、の一人だと思うんだけど、うん、って時に 友達の親父とか見るとみんなトム・クルーズみたいなもんなのよ。
ああまあね、日本人からすると見えますからね。そうそうそう、同じ顔に見えるんですよね。
見える見える見える、ね、今外人見たらドイツも出せんだけどなんかその大してかっこいいやつそんなにいないんだけどさ、やっぱ目が青くて金髪でさ、ちょっと筋肉ムキムキで背高くてさ、なんでこいつの親父みんなこんなんだって思って、なんかそこで日本人があんまり好きじゃなくなった。
ああそうなんですね。
日本人ので、活躍してる人がいなくて、
そっかそっか、
うん、活躍してる人はウォークマンぐらい
ソニーの
そうそう、ウォークマン
これ日本製
だ、まあ、そうそう、これめっちゃいいよねみたいな。ちょうど MD カセットテープのウォークマンがあって、はいはいはい、MD ぐらいかな、
はいはいはいはい、
あったじゃん MD カセット
使ってました、僕
も使ったよね、はい、
使ってました使ってました
MD カセットがあったぐらいなの、
はいはいはい、
確かそうは今思い出したけど、小学校の友達たちが
高校で MD やったんで、そうですね、
そうだよね、
はいはい、
友達たちが日本にアメリカに行く前、みんななんかそれぞれミックスをくれたのを覚えてるんですよ。今思い出した。っていう時代だったから、まあ、誇れるのはウォークマンぐらいな時の日本人だったから、なんか日本人がダサくてさ。
逆にね。
そうそうそう。確かにかっこいいやつ見たことねえな、みたいな。ニューヨークでとか。別にアーティストがいるわけじゃないし、今みたいに、ね、こう海外活躍する人たちもいなかったし、全然
確か
にいても話題にならないじゃん、ソーシャルとかもないから。
確かに確かに、
そうそうそう、
確かに確かに。
でなんかヤオハンっていうスーパーがあるぐらいでさ
それあったんですね、ヤ
オハン。そうそう、あったぐらいで、でそこでなんかまたね、中国人や韓国人揉めたりとか、なんかまあしょうもない話しかなくて、
はいはいはい、
なんかアジア人っていうものがそもそもダサいし、かっこよくねえし、それでなんかそこの中で日本人ってなおさらもうなんかもう最悪の人種みたいに見えてて、
はいはいはい、はい、
うん、でその時はもう完全にお母さん側で、
うーん、逆に自慢できるお母さんに変わったんですね。
そうそう、俺のお母さんも普通なんかペラペラだけど、
はいはいはい、なるほど、
うん、そうだから、でももう親父はちょっとあんまり見せない見せない
なるほど、
で変わるんだよね
なるほど、
でそのそういうのもあって自分も外人になりきろうみたいなのあったよね。やっぱ現地人になりたかったというか、アメリカ人になりたかったんだよね。どう見てもアメリカ人かっこいいから。でそっからもう本当にローカルな英語を喋ろうとしてたし、やっぱ馴染もうとして、やっぱ文化をどんどん取りに行ってたし、でやっぱりそのアイデンティティっていうか、めっちゃちゃんと認めてくれるからさ、いやお前数学できないけどこれできるよねみたいな。
なるほど、ね、
うん、お前これうまいんだからこれやれよ、やればいいじゃんっていう会話が普通にあるじゃん、海外って、子供同士でも、あ、そっかと思って、そうやってなんかこう自分の自己形成もできてたし、主張もいっぱいしてたし、何言っても許されるみたいなところもね、普通にあるからさ、フリーダム・オブ・スピーチはね、あるからさ、なんかそういうので、そうどんどんどんどんやっぱ、いやこの国行きやすいなって思ったんだよね。
多様性があったんですね。
そうそう、多様性もあったと思う。それなりに、なんかもう、結局何人とか全然彼らは考えてなくて、まあ、日本人は珍しいからっていうのは取っかかりだったけど、もう仲間になっちゃえば、もう全然。そういうのはやっぱ楽しかったよね。
ね、なんか、つぐさん以前、結構中高は、まあ、悪じゃないですけど、結構やんちゃな感じだったみたいな話されてたじゃないですか。
親はほとんど知らないと思うけど、まあそういうもんじゃん。子供たちも頭がいいから。
はいはいはい。はいはいはい、
でほら車社会だしさ、車に乗れない頃はその友達のお兄ちゃんとか、そのお兄ちゃんとかが、車を借りてとか、その人たちに乗せてもらって、なんかいろいろうらうらしてとか、そうなるともうなんかね、クラブ行ったりで、クラブ行くとね、お酒も飲むし、
その頃から、
そうそうそうそう、中学ぐらいから、こっそりニューヨークに行って、
早い、
そうそう、全然早いよ。だって、いや、まあ、やつらもさ、ちょっとで早めにでかくなるやつはもう完全にもう大人っぽいじゃん。
あ、そうなんですよ。家もそうなんですけど、体格が大きいんですよ、
もう。そうですね、大きいからさ。
大人見てるんですよ。
そうそうそう。だから、リカーストアとか行っても、なんか、お前はチェックされねえんだ、みたいな。
ああ、もうね、小さい頃からね。風格も大きいから。
風格も大きいから。
なるほどね。
で、そういう友達が仲間に何人かいたりとか。で、金持ちのやつらもいたからさ、すっげえ。よくアメリカに映画に出てくるな。なんかアメフトやってて、
はい、
クォーターバックやってて、
はいはいはいはい、
なんかキチアリチアガールの彼女がいてみたいな、ちょっとなんかこうボスキャラみたいなやつらの、はいはい、そっちの集団に僕も入ってたから、よくジャックスって言うんだけど、
はいはいはい、
いじめっ子の反対側にいるやつら、
あ、そういう、あ、ジャックスって言うんですか、
そのジャックスって言ってたのが、あの、僕も入れてもらってたから、
はいはいはい、
もちろん弱い者のいじめとか、そういうのもあったし、
はいはいはい、
そうそう。で、そういうやつらとつるんでれば、もうそういう遊びになっちゃ
うう
よ。
んうんうんうん。
でも時代がね、その頃ってもうセックス、ドラッグ、ロックンロールしかなかったから。
そういうのがかっこいい時代でしたよ
そう
ね。
そう、そういうのがかっこいい時代だ。
ヤ
ま
ン
だ
キーと
ね、
かそういうち
そう
ょっ
そう、
と
まだ
ね。
ね、ニューヨークも汚かったのよ。
ああ、なるほど。
で、僕がアメリカに帰る数年前ぐらいから市長が変わって、その落書きとかがなくなったんですよ、一気に。だから僕、その落書き時代も知ってるから。で、セックス、ドラッグ、ロックンロールで、メタリカとかガンザンローゼスとかが、ぐわー出てきて、スキッドローとかが出てきて、本当にもうパンクロックみたいな。僕が帰る頃には、やっとニルバーナがのちょっと手前ぐらいからずっと、オルタネティブが出てきて、パールジャムとかやってた時代で、なんかそういう時代だからね。ドラッグもするし、もうセックスもしまくるし、ロックンロールだーみたいなね。もうそんな時代だからさ。で、その時代にアメリカにだって最高だったと思うの。
ああ、もう楽しいかわかんない
い
です
やいや、
けど。
楽しい、楽しい。全然楽しいよ。なんか日本人がバブルの頃良かったって言ってる、そのバブル以上に楽しかったと思うんだよ
ああ、
ね。
なるほど。
バブルって、じゃあ何やってたのって、なんかね、なんかお
ディス
金
コ
いっ
行っ
ぱいあって、
て、
ディスコ行ってと
踊っ
か、
てみたいなやつです
ね、で、
ね。
帰りタクシーがなくて、タクシー券がなくて、まあまあ、くだらんよね。遊びが。そうそうそう。でもやっぱり、あの頃のアメリカってすごかったな。今もすごいけど、
本能に赴くままの
の
遊び
ね、
がなん
そう、
かあっ
遊
た
び
みたいなが
あっ
あるんですね。
て、みんなその主張発言があって、いろんなムーブメントがあって、アートも伸びて、音楽も伸びて、フジロックじゃないや、なんだっけ、ウッドストックとか、そういったイベントもすごくて、音楽、アート、ファッション、めちゃめちゃ、まあ、ニューヨークにいたっていうのもあるかもしれないけど、そういう情報がどんどん出てくるし。
その時は高校卒業したらまさか帰るとかっていう考えはあった、最初からあったんですか。
いや、まあ、親父が日本人で日本の商社マンだから、いつかは戻るだろうなと思ってたけど、
思ってたんです
思っ
ね。
てた、思
ああ、
って
なる
た。
ほど、
ただ、意外と早くその、日本の景気が悪くなって、みんなもう、僕が高校 OL2 年ぐらい前から戻り始めたんだよね、日本に。
結構その周りっ
そう
てことです
そう、
か。ああ、
撤
なるほ
退し
ど。
始めてて。で、実は親父も1年か2年早く帰ってんだよ。で、
その
僕と
任
お母
期よ
さんだけ
り。
残ったの。そうそうそう。
逆にですか。
逆に。高校終わるまでいたいからっつっ
な
て。
るほど
そうそう。
ね。
高校途中で帰るよりも、
まあ、
高校終わら
楽
せ
し
て
かっ
から
た
いい
し、
か
み
ら。
たい
そう
な。
そうそう。楽しかったし、それの帰国子女枠とか、大学受験も、なんかその、まあ、ちょっと忘れちゃったけど、例えば5年だとその枠がもらえなくて、7年いたら帰国子女として取れたりとか、なんかそういうのあった
なる
の
ほ
よ、
ど。
確か。そうそう。で、なんか、TOEIC とか、TOEFL とかさ、なんか、そういう準備も必要だ、みたいなことも、現実的にあったと思うんだけど、まあ、それ以前に、まあ、高校終わるまでとりあえずいたい、みたいなことで、最後の1年、2年は、僕、お母さんと住んでた
ったんです
のね。そうそうそう、残っ
ね。
て。そうそうそう。で、逆にそんな時代で、そういう状況だから、アメリカの大学とか、やっぱちょっと行けなくて、行けてあったとしても、ほら、一桁違うからさ。学費
学費
が。
がですか。
そうそうそうそう。やっぱちょっと無理があるよね。親父とか家族に。
なんかイメージ、商社マンっていうと結構わりかし豊かなイメージあるんですけど、意外にそうでもなかったんですかね。
まあ、いや、そう、まあ、うちはそうでもないと普通だと思うんだけど、やっぱり一桁違うっ
大きいって
て、
ことです
そこまで僕、なんか大学って大切かなってのも思ってた
ね。そ
し、
ういうのもあったんですね、も
そう
とも
そうそう、東大出てようが、オックスフォード出てようが、なんか、それは読み通りだったけど、別に同じ会社も住んでるしさ、別になんか、オックスフォードとか、そのハーバード出てるから優秀ですごい仕事についてるってわけでもない。まあ、ネットワークはね、確かにあるかもしれないけど、でもまあ、大学ではないかなっていうのと、そこまでお金無理して出していただく必要もないかなっていうのと、俺は受かんなかったと思ってた。
そうっすか。
そう、で、行きたい、もし行くんだったらやっぱハーバードとかさ、そんななんとか人類、なんとか部とかじゃないよ。ちゃんとした経済学とか、法学部とか。そういうところに行こうと思ったらさ、金はかかるし、多分レファレンスチェックとか、親とか収入とかも全部チェックさせられると思う。
そうなんですね。
結構ね、厳しいって聞いてて、当時調べてもそうだったと思うんだよね。
でも確かスタンフォード大学とかもみんな学生は実は金持ちだじゃないといけないとかっ
そう
て聞き
そう、
ます
あ
よ
るんだ
ね。
よね。だから奨学金制度はやっぱすごく充実してて、ただ僕、奨学金もそんな取れなかったから、ええぐらいでしか取れなかったから、
そうなんですね。
だからちょっとした奨学金しか取れなかったから、まあ難しいだろうなと思って。 で、ビザとかさ、グリーンカードとか、ソーシャルセキュリティカードとか、なんかいろいろ、やっぱあるんだろうなと思って。やっぱここにある程度税金を納めてる人じゃないと
だから住めないと。
そう、住めない、大学には行けないとは。みたいなことを考えたら、やっぱ日本に帰った方が安くて、早くて簡単
そので
。
頃からそんな安くとか考えあったんですね。
あるある、だって僕が出すわけじゃないし。
なるほど。
ね、で、なんか、多分子供代にも中高、まあ高校生だったとしても、まあ、わかるじゃん、なんか親が
まあ、わかります。僕
大
も、
変じゃないかなんて。
だからやっぱ私立じゃなくて、やっぱ国立を目指したのは、そういうとこやっぱありましたよね。
あ
やっ
るよ
ぱ、
ね。そ
あ
ん
り
な
ます。
親
そ
が
れ
言わ
も
なかっ
私
たとして
立に
も、
やっぱ行きにくいかな、みたいな。
そうそう。やっぱわかるよ、子供って。うちの子も今神戸にいて、父と母と住んでるんだけど、神戸の実家で。で、向こうの学校行ってるんだけど、まあ、いろいろ分かってそうやってくれてると思うんだよね。
なんか子供なりにな
りにね、
な感
いろいろ
じ
気使
て、
って。
気使ってね。
で、僕はそれ悪いことじゃないなと思って、ありがたいし、そういうのを感じ取って我慢して生きていくってこともすごいなと思うし、っていうのは自分もそうだったなと思ってるから、ね、みんなそうやって生きてきたと思うんだよね、幼少期だから。って時にやっぱりこう、もうそれは、でも少しちょっとわがままを言えば、高校あるまではいいよみたいな、いさせてくれみたいなのをお願いさせてもらって、いさせてもらったかな。で、帰ってきた頃って、帰ってくるとさ、またおかん外人じゃんみたいな、
ああ、そっか。
ちょっと一瞬思うんだけど、確か。でも僕が帰ってきた頃って、なんかノンノとかセブンティーンとか、あらゆるそのティーン誌とかファッション誌とか、その時ちょっとおじいとかね、そんなおばさん雑誌じゃなかったかもしれないけど、まあ、なんかこう女性誌の表紙が全員ハーフだったんだよね。
ああ、そういう時代になってきたんです
そうなってき
ね。
たんですよ。帰って
確
きたら「え、俺ハーフだけど」
かに。
なんか、まあ、ちょっと顔立ちちょっとハーフっぽくないみたいな。僕結構日本人寄りのハーフなんだけどさ、顔が。あるじゃん。すごい外人による人と、
まあ、いろいろあります
ごい
ね。
日本人による、
確かに、
そう
確か
そ
に。
うそう、ハーフっていると思うんだけど、僕結構日本人の方に寄ってるんだけどさ、なんか分かりにくいんだけど、ハーフってことが。でも、ハーフがすごい受けられてて、なんか外人が、まあ、日本人をちょっとね、コツを超えた、おしゃれで可愛くて、みたいな。男もなんか目鼻立ちが綺麗みたいな、ちょっと今までのなんか醤油顔じゃなくて、なんかちょっと顔濃いはっきり系がモテ始めたとか、人気に話題になってきた時代だったから、まあ、そこなんかハーフを隠すようなことはなくなって、で、しかも東京に出ようと思ってたから、なおさらだよね、東京の方がちょっ
その
と
方がね、
ね、
東
住んで
京の
る
方がそうい
し。
うの住んでますからね、確かに。
そう、だからなおさら東京に行こうとも思ったし、なんか時代がやっと俺に追いついたかなみたいな。
そうですね。
そう。
その頃芸能人も確かね、ハーフのことが活躍してた時代です
そうそう、
よ
時代だっ
ね。
た。なんかちょっと思い出せないけど、いっぱいいたのよ、ハーフが。ハーフのバブルみたいなのがあったの。
そうか、つむさんから自分のことだからね、
そうそ
気になって、自分のことのように、わーってなりますよね、確かに。
うそうそうそうそう。まあ、ハーフの中でも、例えばイギリス人とのハーフとかいろいろあって中では、僕もフィリピン人のハーフはちょっとどうなのかなと思いながらも、今はフィリピン人のハーフ多いからね。
いっ
白
ぱいいま
浜
す
ア
ね、
ラ
確
ン君
か
と
に。
かなんか、フィリピン人多いじゃん。まあ、それは全然いいんだけど、その頃はまだまだマイノリティ派だったから、いなかったんだけどさ。
でも逆にそのマイナリティがかっこよく見えてきた時代で
そう
す
そ
よう
そう、マ
ね。
イノリティがだんだんね、いろいろなマイノリティが出てきた時代
そう
な
ですよ
のよ。
ね。
認められ始めたよね。そう、オタクとかは認められてきたりとか、なんか面白い時代になってきたな、みたいな時が、ちょうど戻ってきた頃だったから、もう、それはなんか楽しくて、それでもう受験して、東京出てき
東京
て、
の大学どちら行かれました？
中央大学、
中
中
央大
大、
学ですね。
まあ、それも田舎なんだけどね。多摩の奥にあるんだけど。
なるほど。で、経済学を専攻されるんですか？
総合政策学部っていうところで、
総合政策。
なんかポリシースタディーズっていうところで、まあでも、ゼミは法学部のゼミだったから、
あ、そうなんですか。
研究室とか、そのちょっと好きな先生がいて、その先生にちょっと教えてもらいたくてっていうのも一つの理由で日本に帰ってきてるから、
な
で、
る
うまく中央大学受かって、それもなんか受かり方が面白くて、なんかあんまり聞いたことないと思うんだけど、自己推薦っていうめちゃめちゃオラオラ受験があるのね。俺すげえぜみたいな。まあアピールみたいな。
アピールみたいな。
まあ、もちろんある一定の学力と成績があってみたいな。で、ね、英語が喋れてみたいな。 外人の講師、教授たちが多い学部だったから、英語は必須だったし、で、なんか、アピールして喋って、プレゼンして、みたいな。
あんま
ど
ない
ん
で
だ
す
け
よ
すごいか、
ね。
みたいな。俺をなんか入れないと損するぜ、ぐらいの勢
ま
い
た、
で。
ちょ、面接とはちょっと違った。
どう
自己ア
ぞ。
ピールする、なんか
そう
こう、
そうそうそう。
場でってことなんです
そ
ね。
うそうそう。ちゃんと面接があって、筆記もね、なんか、いじめについてみたいな話だったような気がするんだけど。そうそうそうそう。いじめられる方が悪いみたいな。そんなの書いたような覚えがなんとなくあるんだけど。そうそうそうそう。なんかそれはやっぱ中高ですごい育てられたからさ、自分の自己アピールとか、発言することとか、やっぱあの、我の強い奴らの中で楽しんでこれたっていう、やっぱ自負もあるし、
わかります。イギリスアメリカは違うかもしれないですけど、もうイギリスのってやっぱわかります。自己アピールがすごいですよ、本当に
すごいよ
もう。
ね。
すごいですもん、
いや、
日本人。
俺こうだけど、お前なれ、みたいな感じじゃない。
そうなんですよ。
もう、会った時に。俺シーダークローブのなんとかだけど、みたいな。お前何？みたいな。お前なんとかこの何？みたいな。
口がすごいん
そう
で
です す
よ。
ね。そうそうそう。
うまいんですよ、本当に
うま
も
い、うまい、うまい。やっぱそういうのも、やっぱすごいなって。感謝してるけど、でそのおかげでやっぱそれで入れたしね、なんか教師受諾でもない、
別のってこ
もう
と
ね、自
で
分のアピールで入れたってすごい、結
す
構
ね。
自分の
す
中で嬉しくて、なんだよ認めてくれるのみたいな。
確かに確かに確
そう
かに。
そうそう。で入ったのも嬉しかったし、確かね、僕まだ覚えてんだけど、受験番号っていうのがね、確かね、01234567８だったの、たまたま。あ、これは受かったなみたいな。気になるだろ、これっつって。誰もが目をキャッチす
なるほど、
る
キャッチす
受験
る
番
番号
号。
ですね。
そうそう。で、こいつ何？これどんな人なんだろうねって絶対見るじゃん。他の数字よりか飛ばさないだろうなと思って。あ、俺、その受験番号をゲットしただけでもう俺勝ちだと思
もうラッキーだと、
って。そうそうそ
もう幸運だと。確かに。みんなね、なんか面白い番号がある。
それもあったと思うんだよね。まあ、いろいろやって受かって、そう、中大にしたっていう。
なるほど
ね。
ね。
だからその辺の自己形成も全てつながってるかなと思うけどね。
で、大学生活はどういう感じ？一人暮らしですもんね、東京で。
一人暮らし、一人暮らし。たまにね、友達と住んだりとかもちょこちょこ合間でしてて。
どちら住んでたんですか、住まいは。大学の時
あのね、聖蹟桜ヶ丘。
桜ヶ丘。
聖蹟桜ヶ
探す。
丘。京王線沿い。
京王線沿いなんですか。どちらぐらい、どの辺なんですか。
高田の、あ、高田のじゃない、高畑不動って分かる？
わかんないですよ。
まあ、でも高尾山の方だよ。
高尾山。
分からない。
南の方ってことですか？
多摩動物公園。
多摩の、あれか、西の方ですか？
西、全然
西の方なんですね。
西の方、西の方。
はい。
そうそう、結構ね。でも、聖蹟桜ヶ丘に住みたい理由は他にもあって、ジブリの、
あそこですか？行きました、ジブリ。行きました。西
そこ
の方
です
です
よ。
よね。
そうそうそう。の、
はい。
しかも、耳を澄ませばっていう、バイオリン弾きを目指してる、まあ、バイオリン作りを目指してる男の子と、
好きでしょ、耳をすませば。
そうそう、進路をね、悩んでる女の子の高校生、中学高校生のこの恋バナかつ未来をどう考えるかみたいな、ちょっと初々しくも酸っぱい、あの
です
頃
よ
の
ね。
映画あったじゃん。
ありまし
あそ
た。
この舞台が聖蹟桜ヶ丘だ
あ、そうなんす
か
か。あ
そ
そこの住宅街のあれと坂になってて。
そうそう、あれ、桃なんとか団地とか、あの坂も、あの、いろは坂っていうのがあって、実際に。
あ、そうなん。
それが好きで、そこがあったの。
あ、それが好きです。おしゃれっすね、決め方が。
いやいや、もう、京王線沿いの眺めとかも、同じなのよ。
なるほどね。
そうそうそう。だから、
すご
聖
い。
蹟、もう、中大行ったら、聖蹟桜ヶ丘に住もうと思って。田舎だけど、もう、ここがもう、耳を澄ませばの舞台だと思えば、
そんな
す
おしゃ
ご
れ
い
な決
な。
め方する人いるんです
おしゃれとかじゃないでしょ。マニアで
ね。い
しょ、
や
多
でも、
分。
な
オ
ん
タク
か、
でしょ、ただの。
大体こう、便利かどうかとか、渋谷に近いかとか、そんなので決めるじゃないですか、みんな。
まあまあ、便利は便利なんだよ。学校から2駅とか、
な
そう
るほど、
いうね。
なるほど。
もうちょっとあるか、でも。まあまあ、住みたい街の一つだったから。
なるほどね。
そう。で、海外にいたからさ、マイネーバートトロみたいなの見てたし、
逆に憧れが強かったんですよね、日本のね、そういうのね。
そうそう。で、帰ってきて、大阪で受験をするために、なんか塾通って、で、その間にもやっぱジブリとかいっぱい見てたし、ね、帰国子女の仲間たちも多かったから、そういうやつらの中で結構話題にも上がってたし、東京行ったらどこ住もうとか、分かんなかったしね、東京が、
い
やっ
や、
ぱり。
わかんないっすよ。
ね、何がどこにあってとか、全然分かんない。情報収集する 手段もその当時なかった
から、なかったですよね、
雑誌ぐらい、
雑誌ですよね、
そうそう、雑誌も大したあれ出てないからね、う
ん、旅行で言うとルルブとかが鉄板で、みんなそれ持って歩くみたいな感じでした
ね、そうなんだよ、そうなの本当に、でたでなんかこう高校生が大学受験を終えて東京に住むような特集なんて絶対ないじゃん、
うん、
今だったら検索するゆかりでもあるんだけどさ、うんうん、学生が住みたい街
なんかどこだからね、ありますよね、
その当時それさえないから
確かに
もう分かんない、そうするとスタジオジブリ自分の好きな
あのそっかそっか
映画の舞台ぐらいだよ、そうそうそう、調べて、あこれここなんだみたいなのを名前と地図だぐらいで覚えて、で行ってみたら見たことある景色がつって、
ね、
あのアニメのあのシーンと同じだこれって思って、もうここにしようみたいな、
そういう背景があってるんですね、そうそうそう、今確かに違いますね、今思えば確かに、
うん、
確かに僕も今思えば大学僕山口だったんですけど、行ってさっぱり分かんなかったですもんね、
ね、
だからただ大学に近いだけで選ぶしかないっていうか、
うん、そうそうそうそう、いや今だったら今の知識で大学生、
うんうん、
あ神戸にいて、
うんうんうん、
あの上京するってなったら全然違うと思うんですけどもう、まあ、渋谷は結構鉄板できるし、渋谷は高すぎても渋谷と新宿の間の北参道とかの辺を狙ったりとか、原宿も無理かもしれないけど代々木とか、うん、ちょっと離れて代々木八幡ぐらいでちょっと見つけたりとか、うん、いろいろしてたよね、
うん、そうですよ、
でも結果成績桜川かっていう
、なるほど、
まあ、それはそれで楽しいんだけどね、
大学行った時にその結構そのアメリカ の, そのニューニュージャージーの友達とかと連絡取ったり、うん、1年に1回とか帰ったりしてたんですか、全然
全然全然しなかった、ね、うん、まあまあまあ友人たちも皆もニューヨークニュージャージーを離れてってたし、
あそういう
か、ね、やっぱ大学でさ、うん、やっぱそこの州の外に行ってたから、
あ、うん、じゃあもう自分たちの生活がまた新しく始まったって感じだ
った、
どっちかというと、
うん、で連絡取る手段はそんななかったんだけど、
あそっか今と違いますもんね、確かに言われてみたら、そうそう電話の時代ですもんね、
フェイスブックがやっと2000年の前半出てきたぐらいだから、
そうかそうっすよ、ね、
で僕2000年入社だからさ、社会人が、
そうです
まだだよ、まだフェイスブックも出てない、
今単純にも聞いちゃいましたけど連絡取る手段がないの、はがきとかそういうレベルだ、
はがき手紙レベルですよ本当に、
そうか
リアルに、まあ電話できるかしないかぐらい、電話はね1年に1回ぐらいあの親友だったニールとかとしたかしないかぐらいかだと思うんだけど、で Facebook が2004年ぐらいになってみんなが使ってないんだけど、僕ほら海外の友達がいるから、
はいはいはいはい、
一応そういうのは敏感だったし、大学にパソコンもあったから使えたし、
はいはい
はい、まだね DOS とかそういう感じのやつだったけど、でもまあ Facebook を使えて E メールができて、 E メールがまずできて、
うん、
それで大学時代にだよできて、情報処理があって、そういうクラスもあって、その最先端ぐらいの話だ、
うんうん、
クラスがあって、
うんうん、
それで社会人になってパソコン普及されて、まあ、インターネットを使って仕事をして資料をまとめてとかもやりつつ、少しずつこうネット環境が充実してきた時に Facebook が出てきて、やっとみんなとつながり始めるみたいな、
そっか
リユニオンが始まるみたいな、
そっか
で僕が多分すごい早い方だと思う、
そうですよね、
Facebook 使い始めた、
僕も2008年に僕イギリス行ったんですけど、日本で Facebook なんか一切来てこなか
った、そうだよね、
だから一切なかったです、で僕行ってみんなに Facebook 教えてって言われて知ったんですよ、
そうだよね、
何それって、
だから2008年でさえそれだから僕相当早いと思う、
そうですよ、
うん、
まだスカイプでした、
あ行ってそう、ね、
スカイプがちょっとイギリス行って、でも日本にいる時は全くしなかった、しかもその頃は Google メールなんて持ってる人もいなかった
んですよ、ね、
ホットメールでしょみんな、
そうそうホットメールあったもんね、
僕はでも Google にしたんですよ、アメリカイギリス行く時にメールどれにしようかなと思っていっぱい持ちたくなかったんで、それもだって自分のプライベートメールを持ってない時代でしたもん、
持ってない、ね、
あのショートメール、いわゆるドコモの、
そうそうそうそう、
あれだけでしたもん、
ね、
でイギリス行くからどうしようかな、あ Google にしようかな、世界的に今見たら Google にしたのがまあ良かったんですけど、でもみんなホットメールでしたその時、
いや本当そうそう、
いやそっか、
そうまだポケベルとかだったら
2000年で Facebook は相当早いですよね、誰も知らない
友達たちが教えてくれたからね、それ
こそ、あそうかアメリカからってことですね、
そうそう、だから英語版を使ってやってたよね、
あ、
うん、もちろん日本語版なんてもう8年も経ってもないと思う、
そう
っ
すよね、なかったっす、なかったっす、
まだ全然なかったよね、
ないないです、英語です、英語です、
そうそう、
だって日本に確か Facebook 来たのその随分後っす
ね、もっと後だよね、
後です、
うん、10年とかじゃない、
そうですね、そう2年後ぐらいでした、
ね、
はい、はいはいはいはい、そうそうそう、でツイッターもそうですもん、ツイッターも僕イギリス行って1年経たないぐらいでツイッターが流行り始めて、 で何それって使って日本でちょっと深夜番組にあの津田なんとかって津田大輔さんかじゃないですか、
うんうんうん、
彼が使
っ、ね、
あそうそうそうそうそう、うんうん、彼がなんか紹介しててでもみんな全然ピンときてないみたいな時代 で震災があってツイッターがすごい流行ってみたいな。
そうだそうだ
そうそうそうそうそうそうそうそんな感じでした。そ
う
か、
うん、
でも大学時代は どういう感じだったんですか。4年間すぐさ
逆に意外と真面目だったかも、
はい、あ真面目に勉強されてたんですか、
うん、真面目な方だったと思う。まあもちろ ん, なんか遊んでたり仲間とばっかしたりとかたくさんしたけど、
はい、
多分ねちょっとマインドがちょっと違ってて、
はあ、
僕ほら中高さ散々遊んだからセックスドラッグロックボールとかさ
はいはい、はい、
で大学は勉強するもんだと思ってる刷り込みがやっぱアメリカ強いからアメリカってそうなのよ、う
ん
う
ん
う
ん、あ逆なんす
ね。逆なの。
日本はね中高勉強してアメリカあ大学で遊ぶみたいな。
そうそうそう大学デビューするじゃん日本って。
そうですねそうですねそうですねそうですね。
海外って大学みんな勉強するのにやっぱ半端なく高いし
卒業するの大変って聞きます
もんね。大変だしそうそうそうで親にもそこまで迷惑かけられないしって普通の人間として思うと思うしアメリカ人だったとしてなんかそういうのがあってやっぱ大学はみんなちゃん行けばちゃんとするんだよね。
あ
大学でさちゃんとしてない映画なんてないじゃんアメリカで。
あなるほど
思い出せるなんかチャラい大学生、はいはい、ないよね。
あそっか
ジェイソンとか13日の金曜日とかフレディとか殺されるやつとか、
はいはいはい、
バックトゥザフューチャーあれみんな中高の話だからね。
ああなるほどね
殺されるのも中国高校生だし
遊んでる学生は中学高校なんですね。
そう中学生
そっか
なんとか白書とかあったじゃん902の
あ分かんない
それ分かんない、
はいはい、
でもその高校生ドラマしかないはずなの。大学生ドラマってないと思うよ。
やんちゃな大学生活みたいな
とかね、うん、
なるほど。
なんか色恋になんか染まった大学生活、はい、そんなのない、はい、だって真面目に勉強する場所だからっていうところが多分あるからないんだと思う。
イギリスのドラマはそうかもしれないです、
うん、
遊んでるの ちっちゃい頃ですよ確かに。
そうそうそうそうそう。あのさ映画をバーって見て分かるけど、
はい、
幼少期の話とかさ、はい、中高の話親が中高でどうなったとか、はい、事件もなんかこう巻き込まれたとか、はいあれ散々あると思うの、
はい、
それこそホラーをね、はい、ジェイソンも含めて、
はい、
殺されるのかやんちゃするとかなんかバックトゥザフューチャーになんかちょっと若者がどうのこうの、
うんうん、
スパイダーマンでさえ高校生の話じゃない、
うんうんうん、ああそうなんですね。
大学生じゃないあ大学に行くみたいな話あると思うんだ
よ。ああなるほど。
ちょっとその先にね、
はいはいはいはい、
お前大学生どうすんだみたいな、
はいはいはい、
あるんだけど、
はいはい、
基本高校までの話よ。
あ
大学生で遊んでるやついないから。
なるほどね。
前提として。
前提としてね、
うん。
だって勉強しないと卒業できないですもんね。
そうそうそうそう。うん、海外はそういうのがあるからさ。
その意識はやっぱ日本も
来てるんですね。帰っていってるから、まあ、そんな遊ぶつもりなかったし、
うん、
もうお金も欲しいからバイトもしなきゃと思って、
うん
まあ、バイトと本当学業にもう明け暮れてた感じです。なんか結構好かれてたと思うよ大学には。
うん
もう朝一来てみたいな学部事務室とかによって挨拶して
普通逆ですよね。だって朝起きれないからなんかやっといてみたいない
やいや本当にだからノートとかもめっちゃ取ってたし俺のノートで卒業したやつら何人もいると思うよ
あそうなんですね
そうそう代わりに取って
たしそうそうそうそういうの多いですよ ね代わりに取っといてって言ってなんかあの出席転校もね適当にやっといてみたいな。
そうそうそうそうそう。でも僕全授業ほぼ大学の単位もうほぼオールなんていうの一番いい
優
ですよ。あ5段階だったか5とかだと思う。
あはいはいはい。
そうそうそう。あ ABC か。ABCD で D が一番いいっていうあ A が一番いいってなったらもうほとんど A です
よ。すごい。
そうそう。C が1個あったぐらい。
なるほど、ね。
あとは全部 A みたいな。もうそう単位もね取りまくってたし。
その頃からあれですか、いわゆる今のマーケターみたいなビジョンってあったんですか、その頃は。どういうんだろうみたいな。い
や、どこにそこまで考えてないけど、そのやっぱ、渥美東洋っていうその法学の権威の人がいて、はい、そこのゼミに入ったんだけど、
はい、
やっぱね、法学は法律自体がもうマーケティングっぽいのよ。
へ
ぇー。そこからだと思う、派生は。
あ、そのベースっていうか自分自身の。
ベースはもう完全に六法と、
そこを
ジェリストだと思う。
そこをベースに今のマーケティングの仕事を生かしてるってことなんですね。
もう完全にもう同じ、ほぼ同じ。
あ、そうなんですか。
うん、人のことしか考えてないから。
あ、相手ってことですか。
そうそう、人間とか人類とか、
そんな日本人とか。いつもそういうふうに言いますもんね、つぐさんね。
そう
です
ね。
相手がいてっていうふうに
言いますもんね。うん、なんかその牢屋を作るとか犯罪、なぜこういう犯罪があるかとか、なぜこういう罰金があるかとか。
はいはいはい。
まあまあ相手を思ってそういう仕組みを作ってるだけの話で。
なるほどね。
そうそう、構成させるためにとか、
はいはい、
これがやっとけばこういう風になるんだとか人はとかっていうのもある程度やっぱデータもあって、
は はいはいはい、
過去の経験値もあって、犯罪例の犯罪数もあって、やっぱもうマーケティングしてるんだと思うんだよね。
そういう形で言ってる人聞いたことないですね。
え、じゃあ何に基づいてやってるのっていう感覚じゃないよ、絶対に。
なるほどね、
うん、こういう犯罪を起こしがちです、なぜならこういう世の中でこういう環境にあるから、しょうがないよね、その人たちに罰金を施す、死刑にするって、そんな話じゃないでしょみたいな、多分議論がたくさんあってやってるものだから、
うん、
でその人たちがなくそうと思ったら社会変えなきゃいけないじゃんみたいな、その人たちが悪いんじゃないよねみたいなって、ちょっとそれはなんとか法じゃなかったりとか、逆にこう企業犯罪の方を取り締まったりとか、
うん、
逆にその環境が悪いんだと、そのなんか自治体のなんか生活なんとかを見直すべきだとか、貧困、ちょっと貧しい家庭に犯罪が多いんだったら、そうなんか助ける税制制度とかを考えるか、なんかそういう方向に行くようにちゃんとできてるんだよ。
確かにそういう話聞くと、マーケティングのその言及究明とかちょっと近い感じですね。
近い近い。なんかその人がなぜそれを買ったかなんていろんな理由あると思うけど。
なるほど。
うん、一番どういうことでそういう行動を起こさせたかみたいなのは同じだと思うね。
そっか、どこの問題に手をつけていいかっていうのをすごい考えて、そう、法律と近いってことですね、そういう部分が。う
ん、全然近い近い。なぜかというと人のことしか考えてないからだと思う。
なるほどね、
うん、結果的には。
じゃあそれで勉強して最初はどういった企業に入るんですか、お仕事をされるんですか。
あ、僕は、
はいはいはい、
KDD に入ったから。
あ、そこ、
そうそう、そこ KDD、
そこのマーケティング部署みたいな感じ。
まあ、サービス企画部っていうところにいたんだけどね。
あ、サービス
企画部、うん、でもまあ、マーケティングみたいなもんだよね。
あ、昔で言う、うん、名前こそ違うけど、
そうそうそう、まあ約款、まあ、会社によって名前なんて全然違うから、ね、
はいはいはいはいはい、
そうそう、約款とかそういうちょっと固いその法律的な部分、法律、サービス約款みたいなところの整理とかもやってたけど、
はいはいはい、
うん、でも基本なんかどういうサービスを作ればいいかとか、そうするといいかみたいな話だから同じだよね。
その頃ってなんか、まあ、僕らの時代ですごい、いわゆるその CV っていうか、その履歴書をオンラインでバンバン出す時代だったんですよ、うん、就職説明会があってとか、つぶさんの時ってどういう感じだったんですか、就活っていうか。
あ、でもそんなんだったよ。
あ、一緒ですか。
うん、一緒一緒。
じゃあもういろんなところに出して、
うん、
でこうオファーもらったところにが KDDI だったっていう形だったんですか。
そうそうそうそうそうそう。
なるほど。
もう普通にいろんなとこ受けて、
はいはいはいはい、はい、
SPI だったっけ、なんかそういうテストも受けたりとか。
ああ、はいはい、ありましたよね。
なんかあったよね。
ありましたありましたありました。
そうそうそう。で面接受けて、
はいはいはいはいはい。
1時2時3時面接みたいな。
はいはいはいはいはい、
最終面接受けてみたいなの普通に。
うん、
うん、受けて。超氷河期だったから。あの歴史的にその就職氷河期っていうグラフがあったら本当に一番、もう一番低い時だったから。
あ、そういう時代だったん
ですね。そうそう、99年からの、あの1999年の、就職っていうのが一番の歴史上最悪の就職氷河期が僕の年だった。
あ、そうなんですね。
そうそうそう、
相当結構みんな苦労して入ったって感じだった
と思うよ。うん、
うーん、
もうそれぐらいね、経済も良くなかったっていうことだと思うけどね。
あ、そう、そういうことですよね。
う
ん、
そうそうそう。
そっか。え、そっからあれですか、結構なんていうんですか、まあいろいろ、いわゆるそのね、最初お話しあった Facebook の方に入るわけじゃないですか。
うん、
どういう道のりでそういうふうに入られたんですか。
いや、でも
なんか単純に転職してってって感じですか。
まあまあ、そう、平たく言えば完全にキャリアアップの転職をガンガンやってる一つの選択肢として出てきたってことだよね。うん、そこはでもご縁だよ、完全に。
あ、そうだったんですか。
たまたまそういうタイミングで Facebook が日本に来て、
うん、
まあ、日本にもあったけど英語版で、
うん、
日本語版でも展開し、
うん、
マネタイズをするからって言って組織はね、うん、事務所として日本に申請がされ、登録され、オフィスが構えられ、
その時で何年ですか。
12年ぐらい。
あ、意外に日本進出遅かったんですよね。
全然遅いよ。
あんだけ、まあ、世界規模ではね、Facebook が流行ってましたけど、
うんうん、
日本に来たのはやっぱり遅かった。日本に浸透するのが遅かったと、
ね、そうそうそうそう、まあ、もしかしたら10年とか9年とかにもちょっとマンションに一室を借りて、
うんうんうん、
そのグロースっていうかユーザーを増やすチームはいたんだけど、
うんうんうん、
本格的にオフィスを持って活動するっていうのはその頃からだったよね。
うん
うん、でそこのメンバーに呼ばれて、まあ、そのビジネスで詳しい人間みたいな、
うんうんうん、
僕もその頃までにはもうなんか大手の外資系とか行ってもう渡り歩いてたから、
うんうん、
そこそこマーケティングとか、その大手広告主、まあ、自分がいた会社がそうだから、
うんうん、
事情とかネットワークを持ってるし、
うんうん、
そういう人間が立ち上げに必要みたいな Facebook が来てくれたからこそなんか採用されやすかったってなると思うんだよね、うん、
なんか僕から素人からすると KDDI って大きな名前じゃないですか、
うん、
その頃まだ多分終身雇用制みたいなのまだあったと思うんですけど、
あったあった、全然そのイメージあったよ。
結構転職してキャリアアップっていうのはつぐさんの中でわりかし自然だったんですか、なんか物足りないっていうか、なんかもう
自然自然、
あ、大きくなっていくぞみたいな感じだったんですか、それともなんか新しいことにチャレンジしたいみたいな。
うん、やっぱさ KDD みたいな会社にいるとすごいんだけど、
はい、
今でもすごいし
もちろんですね、
あれだと思うんだけど、はい、まあでも知れてるよね、なんかね、
あ、そうですか、
知れてるっていうのは
つぐさんって言えますよ、
人生人生そんな価値があるかって言ったらないと思うんだよね、
はい、
でそれは何が言いたいかというと、
はい、
じゃあいいよ KDD にずっといて KDDI にいて、
はい、
頑張って出世して、
は
い、もう多分50、60とかでやっと社長みたいな、
うーん、
意味ないよね、
社長になるとすごいですけどね、社長になっても
いやいやすごいけどすごいけど50代後半とかで社長になってもなんかそれで忙しくてさ給料そんなでかくなくてさ、その何十億もらえないでしょ、
う
んうん、そんなでもないそんなそんなじじいになってからなんかお金もらえてもでそれまで遊べなくてさ、
はいはい、
まあ、楽しいことももちろんできるだろうけど、うん、まあ、知れてるよね、
うん、
でワークホリックに働いてやっと社長になって、
うん、
まあ、50代60代近くてで数年で退職してとか、まあまあいればいいんだけど、ずっと、うん、パワーを発揮ればできれば70でもね、
うん、
もしくは会長として残ってもいいけど、そんななんか体も弱くてさ視力も弱くてフェラーリにも乗れなくてさ買う気力もなくて時間もなくてさ、日本の社長やっててさ何が楽しいの、もう終わってるなと思ってみんな見えたんだよね、
あ、そうなんです
か、そうそうそうそう、だったらもう30代ぐらいでもう偉くなって金持ってないと、お前変な話、もうお酒飲んで女抱いてなんかスポーツカー乗って高級マンションをこうに住んでとか、なんかそういう、まあそういうなんか分かりやすい楽しさみたいなところを多くはできないじゃん、自分が老けてたら、年だったら腰が痛いとかでやっていけない
いいなね、
そうそうそうそう、
自由でいいようになった年に、
そうそうそう、
簡単に
聞かないモテないしとかモテるかもしれないけどモテないじゃんっていうか、
なるほど、
そうです、何の、何なんだそれって思うよね普通に、
はいはいはい、
あの僕一般的にそれが、それがいいことが誰かと悪いって置いといたらそれはもう価値観なんで、はい、置いといたとしても、
はい、
やっぱさ、でそんな時代だったのよその頃って、みんなもう京セラの稲森さんとか、まあ、あのトヨタさんとか、ね、いろんな人たちいて、まあ、若くても50代とかで社長みたいなのがこう言われてて、いやなんかそんなんじゃないよな、じじいになって楽なのは当たり前だし、
うん
うん、金持っても当たり前だし、でも金が使えないじゃんみたいな、使いたいように、
使いたいようにね、
うん、そうそう、毎日なんか、なんかフリークライミングしてとかなんか自転車乗ってとか、まあ元気なおじいちゃんもいっぱいいるけど、
うん、
まあ無理だな、トライアスロンとか出るのにね、お金もかかるし移動もかかるし自転車もお金かかるしみたいな、でもやりたいし、でもお金と時間がある頃っていつ、70歳とか言ったら終わってるじゃん20代で出ないとさ、
うん、なるほど、
そう、体のピークがもあるしさ、やっぱ人生を謳歌するってそういうことだと思うんだよね、
うん、
その自分の体力も含めてだけど、マインドセットも含めてだけど、なんかそういう絶頂期の時に
お金が欲しい、
お金と時間がないと
意味ないってことですよね、
そう、意味はない、
うんうん、
って思ったら早く転職して、早く転職制というか早くキャリアアップをどんどんやって、ね、
うん、
早く
なりたい自分にな
って楽しんでいこう、うんうん、自分の体も心も考え方も若いうちに、
うんうんうん、
やっぱ若い遊びをして楽しもうみたいな、
うんうんうん、
若い頃にしかできないことってやっぱたくさんあって、
そうです
よね、うん、そうそう、じじいになってからあの子あれもやりたいこれもやりたいって絶対無理だからたまにいるけどね、元気なおじいちゃんね、
はい、
なんか80になってもパラセーリングとかそういうのいるんだけどさもうやつは違うじゃん、
うん、
30代でパラセーリングやってる方がモテるし、なんか楽しいし、
うん、
もっと技術も向上できたりとかさ、 なんかみんな違うじゃねえのって思ってて、時間軸が。
なるほどね。
だからそういうのをこう満たすために転職、キャリアを上げてたみたいな。でね、30代、やっと37歳ぐらいになって、まあそれ以前でもね、もうね、素敵なお仕事をたくさんいただいてたし、そこそこ偉くなったりとか、やりたいことやれてたんだけど、でもまあ37歳の時にそのインスタの代表になったから、
そうですよね。
うん、朝良かったかな。
すごいですよね。
うん、まあそれ、そういう意味ではまあある程度、キャリアを達成してるし、やりたいことやってるし、ちゃんとね、たくさんお金をもらえてたから、なんか、まあ、そういう生き方がいいなと思ってできたのは良かったかもしれないですね。
独立されたのは何歳の時だったんですか？
独立したのはもうちょっと後だよ。多分
40ぐらい。
そうそう、ロレアルが39、40 で、
あ
でその後ぐらいかな、まあ、ADH 入ったぐらいからちょっと自分の会社も作り始めてとか、はい、うん、まあ副業っていう形じゃない、独立っていうか副業
する。あ、最初ですか？
そうそう
そう。あ、そうだったんですね。
うん、会社もやりつつ、
なるほどなるほど、うん、
で今はもう完全にお仕事いただけるところだけお仕事させてもらって、自分の会社もちょっとやりつつみたいな形で来て、
じゃあ今もちょっとこうなんか外部内部だけど外部社員みたいな形で契約みたいな形でやられながらも自分でこう個人でもっていう形でやられてるんです
ね。そうそうそう
やってる感じ。なるほど、
うん、
ね、なんかさっきお話したらちょっと逆に仕事が多すぎるって言ってください。
やっぱしんどくなる。これだよね、やっぱほらおじいちゃんなんて言ったらしんどくなるからさ。こんな時にいいお仕事もらえてもしょうがないんだよね。
ああなるほど、
ね、まあ、そういうね素敵なお仕事はもう若い人たち優秀な人たちに回してもらって、
うんうん、
僕にできるだけのことをやろうというスタンスになってしまってる、このちょっと弱気なスタンスがやっぱ出てくるのよ。
逆にそう素敵な仕事を逆に若者に与えるっていうなんかこう考え方がなんかすごい素敵ですね。
ああ、いやいや、でもそうしてくれてたからだと思うよ。
あ、そういうことか。
うん、まあ、早くしてこんな37歳でね代表させてくれたりとか、インリーバとかでもなんか飲料の責任者をさせてくれた、アジアの、ね、トップのブランドの責任者をやらせてもらったりとかも、それも34歳とかそんなだし、
それもすごい話。まあもちろんつぐさんにね力があるからだと思うんですけど、
いやいやいや、
だいたいそういう衣装を取ってね上の人がこうねやるようなイメージですけど、
うん、でもやっぱそれは外資っていうのもあるしね。
あ、なん
かそれ若い人たちにどんどんチャンスを与えてやらせて、別にバカじゃないから頑張るでしょみたいなのももちろんあるしさ、普通に。その分上司は楽できるんだったらバンバン大丈
夫。いやまあね、任せれるつぐさんの力があってこそだと思うんですけど。
いやいや、まあそういう環境がすごい恵まれたところにね、あのラッキーな形で入れてきてからこそだとは思うんだけど、でも本当、うん、もうそんなの、もう正直で若さでしか乗り越えられないこともたくさんあるからね、そういういい仕事って。
あ、そっか。
そうそうそうそうそうそう。
確かにやることもいっぱいありますからね。
うん、そうそう、うん、どんどん若い人がいい仕事を、楽しい仕事を、儲かる仕事をやればいいと思うし。
そうね。つまりちなみに、あの今お子さんいらっしゃるじゃないですか。
うん、
それどういうタイミングでご結婚とそういうのってあったんですか？仕事やってる中で。
ね、まあ、ケリー・ディーナーと J ・ウォーター・トムソンっていう、
はいはい、
世界最大最古だったかな。まあ、今はちょっと名前が変わってるのかもしれないけど、まあ、広告代理店があって、
はいはいはい、
その広告代理店の同僚。
あ、そうだったんですか。
そう、前の奥さん。
あ、そうだったんですね。
そうそうそう、同僚というか先輩というか。
はいはいはい、
うん、先に僕は転職組だからさ、後から入ってくる。
はいはいはい、
もうそうの人 でそれでもまだ26とか27の時で、
あ、
もうそう
結構若い時だ。
そう、向こうは10個上だったから。
あ、そうなんですか。
そうそうそう、まあお姉さんだったし、まあ、素敵な人だったから、
はいはいはい、
なんかね工具代店の女性でバリバリキャリアで働いてるっていうか、もうそれだけでもなんか素敵じゃない。
確かに、
ね、でもなんかそんな人が結婚してくれるっていうんだから、うん、じゃあ結婚できるんだと思って結婚して、
うん、
すぐに子供ができて、
うん、
で今に至るって感じだね。まあそれで10年間ぐらい一緒に、うん、結婚生活をしてて、はい、僕はだからちょうど37歳でインスタの社長になる前ぐらい手前で、
あ、そう
なんですよ、離婚させしたりしてて、してみたいというのが、まあ、離婚しようって話になって離婚し、
はいはいはい、
でもまあそれでも今はちゃんと続いてるけど、いろいろ子供いるからね。
はいはい、
子供にとってはどんな形でも親は親なんで。
うん、今お子さんおいくつになった？
今高2かな。
あ、結構大きいですね。
うん、そう
結構お会いしたりとかされてるんですか？
いや、なかなかしてないね。
あ、
もうあの神戸の実家に
いる。神戸なんですね。
そうそうそう、
ね、
コロナ中に なんか中学まではうちの母と、あの妻、前の妻と、あの、うん、住んでて、うん、高校になったら一緒に住むっつってここに来たんだけど、
あ、そうなんですね。
そうそうそう。で、一時ここに住んでたんだけど、はいはいはい、まあ、夏休みぐらいからちょっと神戸に行ってみようとか言って行って、
はいはいはい、
帰らぬ人となったって。まあまあいろいろなんかこっちの事情とか、はいはい、まあ、もしかしたらねすごい寂しい思いさせちゃって、僕がここにいたとして一緒に住んでるって言うと僕忙しいんでほとんどいないじゃないですか。
そうですよね、
うん、
出張とかね、
そうそうそう、打ち合わせとかね、はいはいはい、ずっとあったし、それでまあもしかしたら寂しかったりもしたかもしれないけど、でもまあ親父と住むっていうところのいいところ悪いところはいっぱいあったと思うんだけど、まあそういうところもちょっと経験し、渋谷のね学校に通ってたんだけど、夏休みぐらいかな、コロナ中止もリモート環境だったし、リモート学校だったし、まあ、どこに行ってもいいやみたいな。
ああ、そっか。
そう、それでなんか神戸に遊びに行って夏休み。でそこから多分ね、お母さん、あ、うちの母も父も、まあ、喜んだっていうか、まあ、孫がいるって楽しいと思うんだよ。
はいはいはい。
まあ、そのなんかちょっといろいろ甘やかしたのか知らないけど、やっぱそこの生活が気に入った。多かったから、まあ、それは全然ね、うん、自分が育った場所だから、うん、全然何の心配もしないけど、うん、まあ、僕としてもその預けられるし、うん、ね、こんなに子育てしない親も珍しいだろうなと思いながら、子育てって誰かが育てるものだから、別に親じゃなくても、うん、町が育てたり、コミュニティが育てたり、ね、育ての親のおばあちゃんが育てたり、いろんなあれがあると思うから、全然僕は、そうやって育つのではそれでいいかと思って、もう完全に任せちゃってますけど。なんかあんま会うことなくて全然、LINE とかあインスタグラムとかの DM でやり取りするぐらい、
うん、あ、うん、でもね、あの通販の活躍はいろんなメディアで結構出てきますからね、実際に。
そうね、なんか、うん、まあ、ちょっとメディアに出た時はね、すぐ共有して載ってるよみたいな、
うんうん、嬉しいですよね、そういう父親だったらやっぱり
だといいけどね、
かっこいいですよね。
ね、なんか自分の親がね、うちの親父とかお母さんが、ね、メディアに出てたらいや嬉しかっただろうなと思ったから
ですよね、
うん、そういうのはなかったけど、
うん、なるほど、まあそうやってこう、ちなみに今はあの どういうお仕事されて どういう感じなんですか
今は、はい、まあそんな基本変わってなくて、いろんな会社さんのお手伝いをさせてもらってて、でもまあ特にエリアとしてはやっぱあの医療系が多いかな。
あ、医療系なんですか。
うん、やっぱミディカル僕も興味があるし、今まで携わってない分野だから、
初めて聞きました。
そうそう、この間まではそのこの間までそうね、あのちょっとお手伝いさせてもらったところがヒューマンライフコードっていうその再体へその
へその、
うん、
はいはいはい、
をちょっと取り扱ったビジネスみたいな、日本でもそのへそのを使って再生医療とかどんどん活発化するそのまあ元になるようなビジネスのあのフレームワークを構築できるような会社さんがとお仕事したりとか、はいはい、で今でもあの例えばあのメディカルイラストレーション、
メディカルイラストレーション、
人体とか臓器とか骨とか筋肉の絵を描く人たちがいるの、はいはい、でその人たちがそのプロの集団が集まって、まあ、受注受けて受注であの希望のイラストを描いてお渡しするみたいな、納品するみたいなビジネスがあるんだけど、それをもっとデジタル化して、もっとライブラリー的に誰もがアクセスして好きなもう人体の全てのデータが入ってるので、それをこうダウンロードできて、いろんな角度で色つけたり回したり開いたりできるようなやつ今作ってて、そのお仕事はちょっとやらせてもらったりとか、そうそうそう、なんかそういうことはやっぱ増えてきてるから、なんかこうメディカル系はいいなと思って、
うーん、じゃあメディカル系の分野も結構勉強されていろいろ。
いや僕はしないけどね。
あ、そうそう、
でもその人たちがそういう人たちのなんかこうマーケティングだったりマネタイズだったりその、ね、サービスローンチを手伝えるってことはすごく光栄だから、ね、メディカルバックグラウンドがないからさ、
うん、
別になんかメディカルのビジネスでこう貢献できることないんだけど、まあ、マーケティングとかマネタイズとかそういったところでサポートはできるかなみたいな形で関わらせてもらってるのは多いかな。
なんか今そのいわゆるチャット GPT とか AI とか進んできてるじゃないですか、
うんうん、
つぶさんどうですか、今ねこの AI 業界ってマーケティングとかなんかそういうのって変わってきたりとかってあります？あんま影響ないですか？
うん、あんまないかな
特には。
うん、まあその情報の整理、この辺ちょっと面白いとか分かりやすい例があるとすれば、チャット GPT って、
はい、
スター・ウォーズでいう、
はい、
C3PO みたいな
やつ、はいはいはい、
金色の、
はい、昨日ね。
あえて翻訳機じゃない。全宇宙の生物の言語が分かる人じゃん。だからいつも連れて歩いて回るんだけど、はいはいはい、便利だから、
はいはいはい。
ポケトークみたいなもんだよね。
はいはいはいはいはい。
で会話ができて、
はいはい、
ある程度こう答えが、
うん、知性があって
みたいな、知性が、はいはい、知性ってほどでもないけど、まあそのネットワーク上に存在する情報を処理して出してくる、
うん、
まあチャット GPT だと思う、翻訳機以上の、
うんうんうん、
で本当の AI、 自分が考えて意思持って決断し選択肢を作ってこれがいいと決断し実行に移せる人っていうか機械っていうのが R2D2 だと思う。
あれ
勝手に直すじゃん、ピピピピと入って勝手に、あ、飛行機やられたと思ってさ、
はい、近づいて
そうそうピーって直していったりとか、なんか助けに行ったりとか、
はいはいはい、
なんかライトセーバー拾いに行ったりとかしてくれるじゃん、
助けに、ね、
気が利くんだよ、
確かに気が利く
あれはすごくてあれこそがめちゃめちゃすごい。
あ、なるほど。
であれの一番今近いのがチェスとか将棋のロボットだと思う。
あれ
自分で考えてパターンを分析して、はいはい、リスクを分析して
次
の手を考えてるんだよね、
うんうん
う
ん、
こっち来たらどうするか、こっち来たらどうするみたいな、
うんうん、
でちょっと賭けをするんだよ多分ね、
うん、
こっちの方があっちが多いからもうこっちで行こう、うん、でだんだん強くなってくる、
判断しなきゃいけないですもんね。
そうそう。でまたそれで負けたとしてもそれを経験値にデータに入れて伸ばしていって、で今もうめちゃめちゃ強いじゃん。
強いです。僕将棋見てますけど勝てないです
よね。勝てないよね、
はい、い
チェスもすごかったもん。なんかもうやり取りが緊迫感があるんだよね。
はいはいはいはい、はい、
AI と人間の間にこうグーってもう何時間もや、
に
らめっこしてて、
うんうんうん、
で向こうもすぐ出さないんだよね。でそれも含めてると思うの。
でもそう、実際に時間読み込ませると手が変わったりするんですよね。
そうそうそう、変わったりする。
はいはいはいはい、はい、
だからあれはすごいなと思ってて、僕が懸念してるのはそっち、やっぱり、
うんうんうん、
これはすごい。ここにセンスとかユーモアとか入り始めるから絶対に あるよ。
もうできると感情も乗ってくると。
そうそう。 でそれがそれは悪いことじゃなくていいことだ。でも人種が一つ増えてるっていうぐらいの話なの。だから脅威ではないの。
なるほど。また例えばアメリカ人、日本人、
うん、AI 人、
AI 人みたいなことですね。
そう、増えるだけの話
な
の、
ね、なるほど。
うん、なんか脅威とかじゃなくて、そいつが優秀だったって話だよ、ただに。
あ、そう、新しい人種が優秀だったってことですね。
それだけの話だよ。
なるほど。
だったらその人種と仲良くして世界をもう一回作り直せばいいとかさ。
なるほどね。
いやいや、日本人をさ、数学優秀だからと言ってたその僕が子供の頃の話と変わらなくて、そう。でそれがまたさらにスターウォーズってすごいところで、スターウォーズの世界ってさ、ロボットも宇宙人もなんか スライムみたいな人たちとかさ、酒場にみんないっぱいいるじゃん、
うんうんうんうん、いろんな人種いますよね。
いろんな人種の機械も含めて、
はいはいはい、
機械人も含めて、
確かに確かに。
あれなんだよね。
なるほど。
もう見越してるよね、あのスケール。
あれがじゃあ僕ら未来なんですね。
そうそうそう。あれ天才的なと思う。あんなスケール感を持った人が監督やってるとやっぱすごいなと思って。
あの時代にね、確かに。
そうそうそうそうそうそう。
確かに。
あ、なるほど。もう一種の種、スピーシーズなんだよね。
スピーシーズ。
種なんだよね。
種。
うん、
なるほどね。
そう、種として捉えてたら。
確かに今、いわゆるまあ良くないことですけど、例えば、ロシア人が何人を攻撃してるとかと一緒で、うん、AI 人が今後攻撃する可能性もあるし、う
ん、喧嘩することもあるし。
なるほど。それと一緒ってことですね。覇権争いで。
一緒に戦うこともあるだろうし。
あ、確かに、
うん、で。そういうのがスターウォーズじゃん。
はい、
人種関係なく、一緒に悪いやつ助けようみたいな。
そうですね。
ジェダイカウンセルも何人か忘れてたけど、ロボットみたいなやつ一人いるじゃん。
はいはいはい、はい。
あんなこと、ああいうことだよね。
なるほどね。
うん。そうそうそう。
面白いですね、それ。
ね、地球人もいるし、
はいはいはいはい、
ヨーダみたいなやつもいるし、
はいはいはいはい、
なんか耳ぐるぐるしてるの気持ち悪い女の子みたいなのもいるし、
うん、
なんか足のない浮いてるやつもいるし、
それこそじゃあ本当科学が成長したらいわゆる超能力みたいな人も出てくるかもしれないし、みたいな
ことですね。出てくるかもしれないし。
なるほどね。
やっぱその種が増えるっていいことだと思うんだよ。
うん、
うん、もうそう、
なんかそういう意識で見たことなかったです
ね。そうそう、だからすごいいいな、早くそういうのが成長するってんじゃないかな、自我を持ってなんか制圧されるって、まあ、それはもう自分たちが弱かっただけの話だからさ。
でもそういうことですもんね、今だって何人何人で喧嘩して強いやつが衆が残ってるわけですからね。
そうそうそう、僕らもそれやってきたし、
同じことってことですね。
うん、同じ同じ、うん、でそれで世の中が良くなるんだったらいいんじゃないっていう。
確かに、
うん、
いや面白かったです
面白かったです。いやいやいや、全然
ですよ。いやっていう感じで、ちょっとお時間も、
はい、
もうそろそろあれなんで。
いやいや、
なんかつぐさの方があります？これ言い忘れたみたいな。
うん、特にない。まあまた
いやもうぜひちょっとまた YouTube ライブも、うん、すいませんちょっともうバタバタしてつくさから本当にありがたいことにやりましょうって言ってくれてたんですけど、ぜひまたちょっと落ち着いたらいいですか。また
音声いいね、楽で楽音声いいわ、
いいですか、うん、でもなんか YouTube ライブもまた時間があればぜひまたなんか雑談かもしれないですけど、うん、軽いテーマでちょっと、
ね、話して
くださ い、 い、 いですよ、ね、本当に。
いや、
はい、
どうもありがとうございます。
つぐさん本当にありがとうございます。お忙しい中の時間、はい、ありがとうございます。ということで、今回は、ゲストのつぐさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。